オンザウェイジャーナル。おはようございます。これからの日本のあるべき姿をテーマに考えますオンザウェイジャーナル。月曜日は私梶原茂のトークトゥートーク、梶原茂が担当いたします。今週のお客様は徳島県上勝町で葉っぱビジネスを成功させました横石智司さんをお迎えしております。先週の放送で私が現地上勝町まで伺いまして、実際に葉っぱを見ながら横石さんとお話をしたんですね。さあ、その横石さんに今度はスタジオにお越しいただきました。横石さんが考えるビジネスモデル、そして、高齢化社会をどういうふうに日本はやっていったらいいのか、そのあたりを伺ってまいります。
いや、どうも本当はるばるありがとうございます。徳島から、
はい、よろしくお願いします。
横石さん、横石智司さんでございますが、で横石さんも実は具体的にご紹介いただいたのは、オンザウェイジャーナル我々の火曜日の仲間の一人であります暁玲香さんなんですね。はい、知りませんでした。いや、知りませんでしたっていうのは、その横石さんが葉っぱビジネスでもカンブリア宮殿をはじめ、テレビやラジオや新聞や雑誌や世界中の人々が注目されている方だってことはもう何年も前から存じ上げてましてね、一度お目にかかりたいと思って。
あ、そうなんですね。
でその話を、まあ、暁さんが実はよく知ってるってことを聞いて、で会いたいってんでこう実現したわけですよね。
本当にあのラジオの中でたまたまその話になったんですよね。戦国大臣がやっぱすごい、
戦国さんは徳島出身なんですよ、はい、さんね。
そうです。
すごい人が徳島にいるんだみたいな話があって、あ、私知ってますよっていう話で、こう話が盛り上がったんですよね。
そっからこういうふうなね、トライアングル3人になったわけですけども、スタジオに横石さんとそれから麗華さんと梶原と3人おります。まあ、現地上勝町、これは横石さんがその葉っぱビジネスを展開されている現場ですけども、私も行きましたね。いやー、標高差が結構ありまして広いとこですね。
はい、
あれはこう東京の感覚で言うと町っていうともっとこう小さいもの印象してましたけど、印象だったんですけども、大きいですね相当。
そうですね、入り口からも長いですし、高低差もすごくありますからね。
ありますね。歩けつっても歩けませんしね。はい、でもお年寄りは元気いっぱい、そういうそれぞれの家で、家というのは離れていってますけども、そこにこれを植えてこれをビジネスにしてるんだっていう現物を目の当たりにしまして、皆さん工夫してなんかいろんなもの植えてますね。
はい、
そもそもそのね、ここに本があるんですけれども、村上龍さんのカンブリア宮殿に出た時に村上龍さんが、とてもこう感動されて、横石智司さんは現代の二宮尊徳だと思う。二宮尊徳という方はご存知のように、あの小田原方面でね、
はい、
農地の改良とかそういうあれですよね、絵の家としての元祖みたいなもんですか。
そうですね、はい、
で横石さんはそれに次ぐ、第二の二宮尊徳であるということをおっしゃってるわけですけれども、で重要なのは町おこし村おこしではなく、その土地に生きる一人一人が目標と生きがいを持てるかどうかだと見事に証明してみせた、その人こそ横石智司さんだというふうにおっしゃってる。で私もまさにその通りだなと思ったわけですね。でこの本の、そうだ葉っぱを売ろう、過疎の町どん底からの再生と、こういうタイトルがついてるんですけども、あそこ確かに過疎っちゃ過疎ですね。
はい、そうですね。
失礼なことを申しまして、はい、申し訳ないんですが、上勝町はね、徳島の市内からはちょっと離れてますし、車であれ
1時間ちょっとですね。
かかりますね、はいはい、で昔はどういう町だったんですか。
昔はみかんと建設業と林業の町と、はい、いうことで、これが三大産業だったんですね、特にまあ建設業なんかも非常に多くて、農家と建設山の仕事というのが住民の大半の仕事でしたね。
そうでしょうね、うん、でその、田んぼ畑でお米も作ってるんですけれども、 見た目は棚田が綺麗だななんて感じはしますけども、要するにあんまり米がバンバン取れるような環境にはないですよね。
ないですね、まあ、それとどんどん さっき言った3つともこう斜陽でどんどん
もうみかんも
ダメ、
ダメ、
林業もダメ、
オレンジの自由化でもみかんは高値で売れない、うん、ダメで、米は取れない、それから公共事業はどんどん減るばかり、
はい、林業はもう木が
壊滅的、もう輸入材に全部やられてる。
そうです
っていう時に横石さんはあの村に一人の若者として二十歳そこそこの営農員として入るわけですか。
スカウトされたんですけどね。
はい、
スカウトだったんですね、
はい、スカウトだったんですよ、
はい、
見る目ありますねその方、は
い、誰がスカウトしたんですか。
亡くなった町長と組合長ですね、両方とも亡くなりましたけどね。
そうですか、うん、考えてみたらこれだけ立派な方を発見したってことはやっぱそれなりに立派な方だったんでしょうね、うん、
当時はでも住民は大反対だったんですね。よそ者も入れるなということで、
村というか、まあ、町ですけどもね、はい、あの農家農村というのはそういう保守的なところあるでしょうね、
はい、だからよそ者を入れるんだったら地元のものを帰らせろと、その方が後継者な、一人でも後継者になって結婚して子供ができたらいいじゃないかと、どこの馬の惚れともわからないような若者を入れてどうするんだということが住民の意見だったんですね。
そうですか。
でもそこで町長と組合長はでもよそ者だからできることがあると、うん、言ったらしいですね、
はあ、うん、横石さんよそもんつっても徳島なんですよね。
そうです、市内ですね。
あ、市内のね、はい、あの1時間以上離れた車でね、場所から見ると都会もんですね、要するにね。
そうですね、一回も行ったことはなかったです。
あ、冷たかったですか最初は。
冷たかったですね、
最初に行ったその町、うん、上勝町の印象はどんな感じでした、
うん、やっぱり仕事がなかったんですね。
仕事がない、
はい、
もうすでにその1979年だったと思いますけれども、うん、はい、当時で
もう仕事が少なくなってきてて、
ない、
もうどんどん町から人口がもう急速に減ってましたね。急激にこう人口がすごく減ってて、
は
あ、もうこのまま行ったらダメだなというような中で、だからやっぱりこう暇
ですね。
これが一番いけないっていうか、やっぱ昼から酒飲んだりね、
ええ、
やっぱりこう悪口言ったりとかいうのがすごく印象にはありましたね。
あら、うん、せっかく営農員として雇われていって、これからじゃあ前向きにこの町をどう立て直すか、特に農業を中心として頑張らなきゃいけない、そういう、まあ、使命感に燃えた若者が行ってみたら朝から酒飲んでんですか。
家がたくさんありましたね。
農協や役場に集まっちゃ、うん、みんなで文句たらたら言ってんですか、うん、
だから芸能指導員として行って電話かかってきて、畑見に来てくれと言って行ってみたら、まあいっぱい飲もうでと、まあいっぱいやらんかと言ってお昼から、まあその現場が目的じゃなくて、まあ飲む相手がいないので、いっぱい一緒にいっぱい飲もうというのがすごくありましたね。ああこれはダメだっていうのはすごい思いましたね。
うん、ダメだと。これ麗華さんね、
はい、
まあ、男もそうですけども、女性もそうで、なんか役割を得てないっていうか、やることがない、どうしたらいいか分かんないって時に、どうしても人は人の足を引っ張る話で連帯するってありません？
何かこう不満がこうね、話の中のこう、なんていうんですかね、共通点になるんですよ ね、 やっぱね。
そうね、お互いに共感しちゃって、
ちゃって
本当の人ブサイクねとか、ね、今度松山なんとかと結婚するあの年上の女、何よあのただなんか背が高いだけでろくなもんじゃないわねみたいな話とか
ですね。芸能人の話はしやすいですよね。
例えばね、
ちょっと離れてるし、
それも悪口ですよね大抵ね。
ですよね、
それから嫁姑の、
うん、そうですね、
そういうじゃあ非常に良くない環境の中、二十歳の若者は入ってるわけです ね、 そうね。
自慢話も好きでしたね。
自慢話をするんですか。
はい、息子のね、
ええ、
うちの息子は東京の某会社、大手企業の某会社に行ってると、
ええ、
もう忙しいって帰ってくる間もないんじゃっていうのは好きですね。こうなんていうか、自分の息子は偉いんだってい う、 こうなんていうかね、
ええ、
すごいこう近所にこう言って回るの大好きですね。
あ、自慢話ね、
うん、
人の悪口と足の引っ張るのと自慢話、うん、最低じゃないですか。そうするとその町はで、そういう今おっしゃった、横石さんがおっしゃった自慢話も、でも実のことを言えば この町を捨てて東京に行って向こうに就職してもう帰ってこないっていうことでしょ。
そうです
いい話じゃないですよね、それって。町にとってみれば実は
全然良くないですね、
うん、悪いことばっかり言ってんじゃないですか、じゃあ、
はい、
で普通だったらもうこれは処置なしだなと、うん、いうことでそろそろ体が半分徳島の市内に向かうわけですけど、どうして踏ん張れたんですか、横石さんは。
やはり地域で何かを変えていきたいという気持ちはすごくありましたね。やっぱりよそ者が来て何もできなかった、最初にみんなを集めて、この町はこのままではダメだと、はい、いうことを言ったんですね。
すごいね、向こうおじさんおばさんですよ、うん、考えてみたらね、
20代の20歳
そこそこですよ、そんな若いのが、この町はなんとか変えなきゃいけませんっつったら、みんな反発するんだろうな
今までのやり方を変えなきゃダメだって言ったことに対してすっごい怒りましたね。
わかるでしょ、
今までやり方がダメだ と
過去否定されちゃったように、
そしてもう出ていけと、
出て
明日から今でええわと、お前の机行って掘り出したろうかというふうなことを 言われたこともあったりして、まあやっぱり昔からね、小さい時から負けず嫌いなんですよね、やっぱり、ある意味で、だからもう絶対にやるぞというのはやっぱりありましたね、まあ、小さい時からそういう性格だったというか、テストの点でももう一番最低の点を取ったものをだけを勉強して、先生これどうだというようなこうを見せるのがすごい好きで、だからそういうふうにこうなんか逆境に来るとすごいこうガーッとこう燃えてくるっていうか、すごいそういうところがあったんで、一番ね思ったのは、でも中学生のお母さんがね、私が家にお邪魔した時に子供に向かって言ったことは今でもよく覚えてますけれども、あんた勉強せなんだらこの髪かつに残るようになるんだよと、ね、しっかり勉強し、ね、お父さんのようになったらあかんでよっていうのを私のおる目の前では言ったことがね、私はすごい自分の子供にそこまで言うかと思ったね。
ということが、即その葉っぱをビジネスにして、町おこしをしようってことには即つながらなかった。
つながらなかったですね。
最初はどんなことなさったんですか。
やっぱり灌漑っていうね、みかんが56年の2月26日に関東街があって、
はい、関東街ってのは要するにあの頃零下十何度っていう、
13度ですね、
とんでもない、うん、まあ災害ですよね。これみかん全部やられちゃったんですか。
全滅しましたね。
全滅、はい、みかんで生きてる町がみかんが全滅するってことは、うん、もう生きる術がなくなっちゃうってことですよ ね。生活をする方法がなくなった、はい、そんなことがあったわけですか。
そこはチャンスだと思いましたね。
普通はもうこれはダメだと、さすがに我慢してやってきたけども、やっぱり俺の経験じゃな、大してやってこなかった人、20代半ばですよね、それね、
はい、
それがチャンスだと思ったってどういうことですか。
やはり変える意思がない人がやっぱりここは変えなければいけないということをここで思うだろうなと。だから転換、災い転じて福となすというか、そういうこの災いが絶対に福となるなということは思いましたね。これがなんか天が与えてくれた何かの、こう私に与えてくれたものかなというのもちょっと思いましたね。
ふざけるなこの若いやつって、こう言われたことが、ふざけるなと言ってられなくなるんだ彼らと、いよいよこっち向いてくれるぞってことになったわけですが、実際どうでした。今度は聞く耳持ち始めました。
持ってくれましたね、
はい、持った、はい、いよいよ生き死にが関わってきますからね、はい、ほうでどんなことになりましたか。
そして、一つ一つね、やっぱり作物を作って、短期間で勝負できるものをやろうということを考えましたね。やっぱりすぐできるもの、
すぐ成果の見えるもの、
そう、これがすごく今までの、あの地域の人の全くない感覚でしたね。だからそういうものを入れていったらすごくいいなと。もう現金収入がすごく入る、
ね、いいですね。
もうすぐ入る。
それ例えばどんなもんですか、
う
ん、
例えばほうれん草であったり、はい、野沢菜であったり、切り干し芋であったりとか、わけぎであったりとか、はい、こういうすごい短期間のものを入れようと。
あ、こういうのは結構あれですか、植え種まいて、
もうすぐ数ヶ月ですね、
数ヶ月で収穫できて、はい、で市場に出せば
お金になる、
お金になると、はい、それを上勝ではやってなかったんですね。
全然やったことがなかったですね。
彼らはその時の反応どうでした。
あ、こんなにお金が入るんだということに驚きましたね。やっぱり今までが、まあ、今までのものよりは絶対いいという自信はありましたね、
はい、
まあ最、まあ、今までのものがすごく弱いというのがあったんで、これをやったら今まで以上には絶対になるなという自信はあったんで、どうだと ということで、かなり進めて強行に進めていきましたね。やっぱり
強行に進めたことがいい結果になって、うん、はい、現金収入が来て、はいはい、絶望の淵から、はい、おい結構意外といいじゃんかあの若者、うん、ということになりました。
なり始めましたね。あいつの言うことはなかなか面白いなというか、いうことをちらりちらりと住民がこっちこう耳を傾けるようになりましたね。
なるほど、うん、ようやく若者もね、頼りがいがちょっとありそうな気もしてきたぞとなりましたが、うん、それが決定的に今回テーマになっております葉っぱを売ろう、はい、というところにつながっていくわけですが、このきっかけ何だったんですか。
これは2つありましたね。1つはその短期間のものを作物をやった時に、期間が決まってるんですね。期間が短いわけですね、
はい、
ですからある人に私がやらないかって言われた時に、横井さんあんたね、安い例えば電子とか法政とかいう勤める会社が近くにいっぱいあったんですね。
ほうほうほう、
田舎ってはこう、でも給料はすっごい最低賃金なんです。
あ
でこんなに賃金安いのにどうして僕の言ったことをやってくれないんですかって言ったら、あんたね賃金は安くても1年間ずっと通して仕事があるっていうことはすごくいいことなんだよと。
あ、普通のそうですよ、うん、購買なんかだったらとりあえず安くたって最低賃金でも1年間ずっと数年でね、
あんたが言うように1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月だけがお金にいくらなってもそれはあかんって言われたんですね、
う
ん、
まあそれもそうです。
あ、これなるほどなと、うん、ということは1年間中ずっと仕事があるものを作るってすごく大事なんだなと、いうことが頭に一つあったんですね。
あ、すごい。
それと地域にある資源というのをもっと生かすものを、最初の分は全部外から入れてきたものだったんですね、はい、地域にある資源がもっといいものがあるんじゃないかなということをすごく何かあるんじゃないかなということを感じてたんですね。それを探そうというか見つけなければいけないなということを思ってたことが、変えようとした時にすっごい怒られたプライドの高いおじいさん、役職を持ったおじいさん方に行った時に、もうめちゃくちゃ怒られて、何度も家に謝りに行ったら、あれこの人って奥さんに弱いなと。
お、
奥さんがすごく私を大事にしてくれるんです、ね、
なるほど、
これは奥さん口説きをやった方がいいなと。
うまい。
女性をこの人と勝負するんじゃなくて、女性とかを口説いた方がもしかすると私の言うことを聞いてくれるんじゃないかなということをその時思った。この人を口説くより女性を口説いた方がいいなと、
えらいこら
いうことを思ったんですね。
レイカさん、これはあの非常にビジネスマインドとしてはベリーグッドですね。
すごいですよね。こういつもいつもこう発見していくんですよね。
発見していくんですね、うん、だから資源ってものをこう見ていく、その家庭の中でいわゆる交渉する時の資源としてダイレクトに目の前の交渉相手と話をするんじゃなくて、その人が苦手とする奥さんも攻めた方が早い、うん、こういうふうに発見したんですね。
そうです。
おばちゃまたちが主役になるような仕事ならより良いなともちょっとお考え
ずっと考えてましたね。そこは
そうですか。
何かないかな。大阪の頑固寿司でご飯を食べてた時に、
大阪の頑固寿司、頑固寿司に行って何を発見？
もみじの女の子が3人いて、すごい綺麗な子だったんですね。
綺麗な子ね、
そしてこっちが市場の帰りで男が3人だったんですね、でその2人が一緒に酒飲めたらいいことなんか、こう隣の席だったので、
いいよ、いい感じじゃないですか。
いい感じで、ちょっとご一緒お前口説いて声かけろと言われて、ちょっとどうかなとこうやって見てたら、もみじの話ってもうめちゃくちゃ面白い話を仕掛けたんですね。
もみじの話をこっちでしてるんですか、女の子が。
かわいいね、グラスに浮かべようとか、持って帰ろうねとか、押し花にしようねとか、うわすごいねとか言って、食べてるその中身より葉っぱの方に感動してるんですね。
このその頑固寿司ではもみじの葉っぱを、ね、そのなんていうんですかね、桶かなんかの中にうまいこと配置してるんですか。
それを見て感動してるみたい。
ビニールじゃなくてちゃんとした本物を使ってたんですね、
はいはい、
それ感動する女の子たちがいたってことですね、
はい、へえと思ったね。
へえ、
これは面白いなと思ってね、もうすぐ近くだったんで、これはもしかすると自分が考えてるぴったりだと思ったね。もう瞬間直感でしたね、これだと思ったね。
はあ、
うん、なんか奇跡のようなことが起こるんですよね、考えてると。
本当にあの偶然のチャンスがやってきたわけですよね、うん、それはなぜやってきたかっていうと、 いつも常日頃何かないかって考えてたから、
そうです、
あったんですよね、はい、これで女をどう口説くかってことを四六時中考えたらそのことじゃないことが来たんですよ。電話番号聞いたりとかね、
でもやっぱりね、口説けって言われて気づいたっていうのもなんかちょっとつながってますよね。
口説きはしなかったんですか？
しなかったです
ね。じゃあその仲間の二人の親父は怒ったんですよね。お前なんだよ、口説けって言ったのに葉っぱがどうのこうのなんて関係ないんだことはっていう。でも、 すっごい、ビッグアイデアをそこで
出会いですね、
転するんですね、
そうです、
でそれを
もう絶対これだと思ったね、
これだ、
うん、
この葉っぱどうもうちの上勝町でうまいことなんか展開できそうだ
と思ったね。女性だし軽いだし綺麗だし山にはたくさんあるし、これが今の考えてるビジネスだというのはもう直感でひらめきましたね。
ひらめきました。でひらめいて、
もう急いで帰って、みんな
集めて
葉っぱ売ろう、
葉っぱ売ろう
と話をしました。
この葉っぱ売ろうっていう言葉もね、隠語としてはすごいですよね。葉っぱやってるみたいな。そういうんじゃないですよ皆さん、言ってきますけどね、
う
ん
う
ん、
真面目に
本当に本物の葉っぱを売ろうと、うんうん、はい、その料亭や高級日本和食屋さんやそういうところでその葉っぱ、季節季節の葉っぱを見事にこのね料理の中に絡ませてますよね。ああいう葉っぱを我々はこの市場に出そうじゃないかって話をしたんですか、
はい、
その時の反対とかはなかったんですか、反応は。
反対どころかもう散々でした、
ね、あ、そんなにだってグッドアイデアなのに、
はい、もう開口一番、横井さん私は忙しいのにな、うん、こんなにみんな集めてな、葉っぱをお金に換えるは昔から泡のたぬきか狐のおとぎ話でよと、もっとあんた仕事を真面目にしてなんだらあかんでないで。これを言われたんにはもう本当にショックだったというか、あんた何考えてみんな声を集めてるのと。男の人はこんなもん売れたらお前飲み屋街をみんなが逆立ちて歩いてあるわと、北海道から九州までも山の中に葉っぱがいくらあると思っとんの、お前はほかバカ野郎って言って怒られましたね。もうそれ以上にびっくりしたのは、絶対に私の言うこと聞かない、どうしてですか、こんなのはな貧しい人がするこっちゃ、ね、葉っぱを集めて売ったりな、ここに入っておく草を売るやんはな絶対せえへんだよ、あんた何考えて物を言うか分かっとるで、ね、隣の人にこんなもん売ったら何て言われるで、あの家はこんなもん売らなんだ、生活できる貧しい家だって言われたらどんなに辛いかあんた分かっとるでって言ったことね、へえと思ったね。これ宝なのにどうしてこれがゴミに見えるんだろうっていうか、そういうものに見えてしまうんだろうということをこの時は考えさせられましたね。
いやー今ね、僕横井さんの話聞いてて、そのことを口にした人の気持ちもわからないでもないですね。自分はみかん農家であると、うん、丹精込めてみかんを作り上げて出荷してっていうことをずっと続けてきた皆さんですよね、まあ、お米もそうですけども、それがその辺にある葉っぱを売るまでに身を落とすなんてことが、おい俺のプライドが許さない。
そうです、
ありますよね、
ありますね、プライドが高いんだってことをそこで気がつきましたね。
あ、そうです、
違う面のプライドが高いですね。
そうですね、本当に横井さんの話を聞けば、実はそれはものすごい我々なんかいけないような料亭で大事に大事にこう板長さんがアレンジして使う非常に高価なものなんですよね。
そうです、
を提供しようよって話なんだけど、葉っぱをビジネスにしますって言った途端に、その辺にあるのを持ってって買ってもらうのか、んな貧しいことできねえよ、いくらなんだってそこまで食い詰めてね。
そうなんです、ゴミ拾いのようなものですね、
ゴミ拾いだと思ったんですか。
だからすごいなんか、ああそういう感覚を持ってしまうのかというか、だから地域資源をやっぱり宝に変えるっていうのはやっぱり地域の資源が宝に見えないんだなと。
そこですね、
全国田舎ね、これいっぱいありますよね。
あります、いっぱい、
海にも山にも川にも、もう田舎には資源だらけですよ、でもそこがない、結局そういう宝だっていう思う気持ちがないですね。だから市場に出して売れないものはやりたくないというか、そういうなんかこう、なんかこう貧しいっていうようなことを言われるのはすっごく嫌ですね、みんな。
そうなんですね、
逆なんですね、そういう都会の人と違って田舎の人は自分がこうできないとか貧しいとかこうダメだって言われることを人前で言われるのがすっごく嫌なんです。そこで気がつきましたね、いやこういうことなんだっていうこと。
あ、
そうですか。それはすごく良かったですね。気がついたことは、
気がついたことはね、うん、彼らのその心の中を支配しているプライドってのありかはどこなんだろうとか、そういうことは全部分かってくるわけですよ ね、
分かって
ましたね。言っちゃいけないこと、うん、言ったらいいことってことが、うん、そこで、まあ、その徳島市内の都会から来た、うん、ボンボンは理解するわけですね、
う
ん、
そうです。
でじゃあそのことも分かりつつ徐々に丁寧に説明をしてたら、どのあたりの皆さんが理解を始めたんですか。
誰も言うこと聞いてくれんから。
誰も聞いてくれない
、はい、4人を口説いたんですね。
4人。
はい、たった4人。
これもビジネスのあれですよ、戦略としては大事なことかもしれませんよ、例えば100人を全員いっぺんに口説くよりも、その中の選抜4人にターゲット絞り込むって、これは一つの戦略だと思いますが、4人ですか、
はい、科目をやってたんで、花木よりいいよということで、
はい、花木っていうのは
あの生け花の、生け花のやつで梅とか桃とか大昔からやってた人がいたんで、
はい、
これで出すより葉っぱ でこうやって売った方が儲かるかも分かんないからやってみないかという切り口を変え、またそこで変えたんですね。
変えてますね。
葉っぱを売ろうと言わずに、花木よりいい商売になるかもしれないねという切り口に変えたんですね。
花木だとこれはあれですか、お花屋さんかな、
花木花市場に売る
んですね。花市場に売るんですよね、
はい、それはつまもの市場に売るから
全く別なんですよ、ね、同じもんなのに別の売り方をするともっと高く評価してもらえると、
はい、かも分かんないだろっていうことで口説いたんですね。
したらどうでした。
そしたら、まあ横井さんの言う答えから聞いてみるかというのが4人になったんですね。
そうですか、うん、でこの4人を集中的にこう説得してるわけですよね、はい、だんだん理解してくれましたか。
そうですね、やってみようということになったんですね。
やりましたか。で最初やってみたんですか、
はい、
具体的にあるあるですか。例えばあのこういう葉っぱを作ろうよとか、今あるこれを生かそうよとか、いやいやこれを植えてみようよとか、そういう戦略あるわけですか。
ありましたね、
で
も売れなかったんですね、これをやってみたら。
最初
売れなかった。
アイデアは良かったし、はい、いけると思ったのに売れなかったんですか、はい、それ市場で売れなかったんですか。
売れなかったです。5円とか10円とか、経費が50円かかるのに10円とかいう値段がついたんですね。
それはもう反対派の皆さん、多くの皆さんはざまあみろでしょうね。
そうですね、
いい加減なこと言って葉っぱなんか売れるわけないんじゃないかと、うん、
はい、
でもそのまんまだったら今に繋がらないんですが、
は
い、
そこはやっぱり、料理人に見てもらったんですね。これどうしてどうなんですかって言ったら、
料理人か、実際にその葉っぱを使う人たちですね、はい、料理人に見せたら何と言いました、はい、
こんなもん使うかって
、ね、だってその人葉っぱ使ってるんでしょ、
はい、
ところがお宅のものをなんか使えるかってことですか、
はい、お前現場を知ってるかって、料亭に来たことあるかって言われて、
ああそうか、うん、実際に
見たことがあるのかと、
どういう形で料亭で出されているのか、うん、そういうものを味わったことあるのか
って言われて、あったことがない。ないですよ、
ね、ないですよ。20代のまだ若造がね、
料亭なんか行ったことないですよね。
ないですよね、まあ、頑固寿司がもうギリギリいっぱいですよね。で行ったことない、
行ってみたんですね。
その行った、
はい、
よく金ありましたね、
はい、いやいや裏から行ったんですね。
あ、裏から、
ね、はい、わんわと、こういうのをやりたいんですけど教えていただけませんかって言って、
はい、
相手にしてくれなかったですね。全然話もならなかったです。
ああ、そう、やっぱり料亭の世界もやっぱりそれは、はい、閉ざされた世界でね、うん、皆さんそれぞれ秘伝ね、
ですね、
奥義持ってるような世界ですからね、うん、
全然ダメでしたね。
はあ、
そしてある人に言われて、今度は客で行ってみろと。
客で、おこれはもう拒みようがないですね、うん、
でもびっくりしましたね。電話したら15,000円、20,000円、30,000、50,000ですって言ったら、給料が100,000上々でしたので、
ええ、
高いなぁと。
高いなぁ、
こんな世界があるのかと、
ええ、
一石行くと20,000-30,000だと言われて、ええ、ね、でも行ってみようと思って一人で行きましたね。最初35,000円ぐらいポケットに持って、現金で持って一人で予約して行ってみた。
そら勇気いること。普通は料亭ってのはあれ接待に使うんで、
一人で行くってのはもうまずないでしょう、
ね、まずないでしょうね、うん、
で入れてくれましたね。
入れてくれました、
はい、
一人で、
はい、いらっしゃいませと、ようこそおいでください、いや客で行ったらこんなに大事してくれるんかと。
ああね、裏から行ったらあんなに邪険にされたのに、
はい、そこで料理ついてきた葉っぱがどこで取られたんですかと、庭から摘んできておりますよと、なぜお使いになるんですか、懐式ってご存知ですか、この葉っぱ一枚にはちゃんとした意味やいわれがあるんですよと教えてくれた。もうやったーと思ったね、これだっていうのが分かりましたね、この言葉で。
ほう、
もう間違ってたことが分かりましたね。自然のままを出せばいいと思ってたんで、
うん、
彩りは自然だから自然のまま出すのがいいんだと思い込んでました。
僕もなんとなくそうです。自然もそのまま出すということがもう最大のサービスであるというような、そういう気分なんですね。違ったんです、
違ったんです。そこが分からなかった。その料理人の一言がやっぱり開き、もう目が開かれましたね。葉っぱが洗練されていなければダメだって
。葉っぱが洗練されていなければ商品にはならないんだよ。
そうです。
じゃあ市場に出してそのひどい値段のついたものってのは全く
季節感だけで出して
る。はあ、たまたま
今の時期はもみじを出そうと思うと大きさも揃ってない斑点もついてる。季節感だから自然のままでいいと思ってた私は。僕はね、
そうですよね。その例えばもみじなんかでもちょっとこう枯れたあったり傷があったりするのもそれも自然だから素敵じゃないみたいなことをね
思ってたんです。
普通は言いますよね。
そうです、
ね、でもその料亭はそれは許さないんですよ。
許せない、ね、磨かれてなかったらダメなんですね。葉っぱが一つ一つの一枚一枚の葉っぱが洗練されておらなきゃダメなんですね。そこが現場で気がつきましたね。
気がつきましたか。
これだってのは分かりましたね。
でまたじゃあ取って返して、
はい、まあ、みんなにこういうものそこでこれは全部調べなきゃダメだと思って、まあ、町長と組合長に料亭に勉強に行かせてくださいとお願い言ったら、はい、ダメだと言われて。
それ普通言うでしょうね。
そんな金はないと
料亭に行くって言ったら、うん、もう何考えてんだという、うん、
怒られましたね、
はい、
だからもうこれは自費で行くしかないと思って、はい、自分の給料で料亭周りをずっと月に3回か4回ぐらいに分けてノートを持って行ってそれをメモってこういう風な使い方をするんだ、あ、これが大事だというのを勉強していきましたね。
なるほど。そこにはもみじだけじゃないさまざまなものが使われてるんですか、はいはい、例えばどんなものを使うんですか。
もう南天であったりとか、ね、笹の葉っぱであったりとか、ね、いろんな季節季節ずっと使われていきますから。
そうするとこれからそろそろ春が来るなんてところはちょっと早めに、はい、梅の、
そうです
ね、
大体45日前というね、結局もうこういう流れがあるんだとかね。
あ、45日前に出すというのが
季節感をね、
あ、先取りするというのが実はあの料亭の作法であるということも学んでいるわけですか、うん、 その何回も何回も料亭にずっと一人で行ってた、
はい、一人で行ってました。
外変わり者だと向こうも怪しいというか、
何しに行って
バラしてなかったんですね、
はい、あ、向こうはそれに気づいてくれた、
まあ、
あったんですか。
ちょっと気がついてはいたよね。もうノート、ね、メモを取ってこうやっぱりこう聞きますからね。これどうしてお使いになるんですかとか、はい、なぜこういうふうに使い方するんですかっていうのはね。
そうですよね、
うん、普通変わったお客だなとは多分思ってたでしょうね。
普通だったらこの味付けは何なんですか、 かつおだしですかとかねそっちなら分かりますよ ね、 ね、お料理について聞くんなら、はい、ところがそうじゃない、いわゆるツマですよね、刺身のツマとかいうツマ、まあ言ってみれば主役じゃないものについて延々、え、このもみじはどうしてこの位置に置くんですかとか、どうしてこの大きさを選びになったんですかとか、そう、 そういうこと聞いてくるわけですよね、はい、変な若者ですよね、はい、でも繰り返しやっていくと向こうだってなんか真剣にやってるなこいつはと思ったんでしょうね。
そうですね。
なんかそれで言ってくれた人いますか、
うん、はい、言ってくれましたね、教えてくれるようになりましたね。
あ、そうですか、
はい、そういうつながりがやっぱりこのビジネスを本物にしていったというか、やっぱり何が相手が求めてるかということが分かり始めましたね、うん、
これも
だから使う側のニーズと山にあるニーズを一緒に指すことができた。これが非常に良かったですね。
これはビジネスの基本ですよね、うん、お客様の立場になったって、商売を展開しなきゃいけないですよね、うん、これは優れたものだからお客様は買うべきだとかお客様は喜ぶはずだとかいうのはなしですよね。
でもこれはなかなか難しいですよね。料亭とかこういう世界に飛び込んでいくということは一般の人はやらないですね。
やらないですよ。そんなもんあれでしょうね。その時点だって反対してる人はうちに来た若いやつはなんか料亭に入り浸ってるらしいじゃないかと。あいつだいたい仕事なんかしてねえでも前も食っても待ってとんでもない野郎だなっていうのはありましたか。
そうですね。でも言ったことがちゃんとメモに取ってそれを伝えていくとだんだんだんだんやっぱり理解していって売れるようになってきましたからね。
あ、そうですか。
あいつはなかなかやるなっていうかね、そういう感じは出てきましたね。やっぱり
じゃあ同時進行でそうやって取材をしながら研究をしながら
もう伝えていきましたからね。
製品のこのスキルをアップさせてたんですか、
う
ん、
そうです。それと連れていきましたからね。
あ、料亭にも連れてった。
もう大阪京都の有名どころはみんな連れて行きました。
お金は
もう出してもらって、 行くということで、
そろそろじゃあ町もいよいよ本格的にそのビジネスやろうと思って、はい、うん、そうすると皆さんのマインドもこの意識も変わっていくわけですね。
そうですね。
こういうふうに私たちが例えば取った、指で積んだものがこういうふうに使われるんだと、
はい、
あ、こういう器の中に入れてみるとあれはちょっと大きすぎたかなとか、あ、こういう時はあのシミは気になるなとか、いろんなことが分かってくるんですか。
分かってきましたね。
はあ、
でもすごかったですよ本当に。もうすごい格好してきましたからね。
え、
もう都会を歩いたことのないという人もおりました、
はい、
親戚もなければ趣味で旅行も行かない人だったら、はい、都会を歩くっていう経験がない人がいましたね。
はあ、
さあ行くぞって言って声かけて集まったら本当にもうすごい格好でしたね。まあモンペヨーナン履いていたりとかジャージ履いていたりとか、これで両手入れてくれるのかなと本当にびっくりしましたね。
そうですよね、両手に
分かんないですかね、そういうな、どういうところかっていう意識は全くないですから、もうただ ついていったらいいということぐらいしか経験がなかったので、まあ、一番驚いたのはもう都会出てこう、ね、迷ったら困るって紐でこうね、ロープでこう
何お互いにつながってるってああ電車ごっこじゃないんですから、
一番前の人が私をこう持って歩くという、
ああもうね
すごい
ですね。すごい団体旅行で、うん、で行ったこともない、まあ、料亭に行って、
そうですね、でも考えたらね、今ほらじゃあ一般の人が料亭行った人がどれだけあるかってほとんど行ったことないですよね。
行ってないですから
僕も、ね、
考えてみたら恥ずかしいことですが
本当になかなかね
行けないですよ。
日本の有名ところの料亭に席に着くやることは本当に少ないことですよね。
しかも僕らはそういう目的を持たないですから、うわ、なんかよく分かんないけどすごいで終わっちゃうんですが、うん、その横石グループというのはその葉っぱビジネスを今後より良くしていくっていう大きな目標がありますから、全員ちゃんと葉っぱ見るでしょ、
はい、
それ面白い団体だったでしょうね。
面白いでしょうね。
両手の中井さんたちも驚いたでしょうね
向こうにとったらすごい面白いでしょうね、やっぱり、
ね、
もう違いますからね目的が。
葉っぱのことばっか見てるわけですよね。あんたそうじゃ、うちの売りは葉っぱじゃなくてこのお料理なの、このなんとかなの、うん、とかね思ってるのに一生懸命みんな葉っぱ見てるわけです。
そうです。バスの中でも全てそうですよ。でも電車でもバスでもみんなこう木を見てますね。こう あの木はこういう風になるなとか。
あ、すごいすごい。
だから公園なんか大阪とか京都の公園なんか連れていくともうその話ばっかりですね。この木はどういう木でこうやっていくらぐらいになるとかね。
この葉っぱ使えるかもわからないとか、この葉っぱだったらこのぐらいのお料理にちょうどいいとか。
そう、
もうそういうふうにも町民の意識が大変革してたんですね。
していきましたね。
それとともに葉っぱをの売り方とかそれから売れ方ってのは変わってくんですか。
変わってきましたね。
市場ではどういうふうに受け止めてくれてたんですか。
市場では最初ねそういう評価低かったんですよ。
ひどい引き込みですよね。
でもその料理人の使い方がちゃんとマスターできてきたら、もう求めてるものが分かったんで、それでちゃんと商売が成り立つようになって値段がついてきました。
値段がついてきた、
はい、
その、ね、自分たちが作ったもの、自分たちが積んだもの、うん、それがおばちゃんたち値段がつき始めた。それはやっぱりさらに嬉しいでしょうね。
嬉しいですね。
ああ喜びましたでしょ
う。もうすっごい喜んだね。もう売れたっていう感じが、もうすっごいもう盛り上がってきましたね。一気に盛り上がってきましたね。ガーッと
、うん、それも最初の4人だけじゃなくてこれどんどんどんどんどんどんおばちゃんグループの中で
もう増えてきましたね。
増えてきましたか。
はい、
はあ。で最終的にはどのくらいのおばあちゃま方がご参加になる
か。今約200件ですからね。
200件。
はい、町民の農家の半分、400件ですからね。
400件のうちの半分がもう葉っぱビジネスに参入してる、
はいはい、町民の個数はだいたい800件ぐらいですから、約4件に1件、農家が400件ですから2件に1件がやって
る。すごいですね。
いうことですね。
となるともう親父もあれですね、なんだ葉っぱなんか売ってうちはみかん農家だったんだっていうようなことはもう言わなくなりました。
なりましたね。お金の力はすごいもんですね。
お金の力すごいもんですね。で横石さんはこの本によるとですね、非常にその、まあ、インターネットコミュニケーションテクノロジー、まあ、いわゆる IT をですね、 ICT をこう導入非常に早い時期からなさいましたね。ファックス通信、これで、括弧にこの連絡網を作って今何が必要とされてるとか、今もみじだとか、いやもみじの季節終わった、次はこれを用意してほしいとか、これが今市場で非常に高値で売れるぞとか、こういうの全部発信してったんですね。
はい、まずはファックスをね、無線、日本で初めて防災無線を使って同胞無線という、ね、瞬時に ファックスを注文を流すということをやって、もう今いるっていう球に対してすぐ対応できる。
すごい、防災無線もそういうふうに使うっていう発想がそうですよ、うん、それ資源として防災無線はあったんですよね。
そうです。
その資源もこれまたみんなは当たり前のだから何って言ってたか、これは大変な価値のあることなんだと思ってそこに目をつけてそれをファックスにした。
そうですね、昔からなんかそういう何かを生かすっていうのが得意だというか、こう、
そう、
こう何かのものを見てもこれはこんな風に使えるんじゃないかとか、こういう風にいいところがあるんじゃないかというものの見方をするのが好きなんですね。
すごいですね。で、うん、それは結果的に大成功ですね。
うまくいきましたね。
どういう点でそのファックス、それから後にそのファックスをあのパソコンに変えていくわけですよね、コンピューターに、
はい、
コンピューター導入だって日本国中のその農村地帯で相当早かったでしょ。
そうですね、早かったですね。これもまだ全国では全然展開、役場の職員さんがやっと使い始めた頃ですから
ですね。
もうその頃におばあちゃんにコンピューターを使うということを提案しましたからね。
この提案は普通その役場の相当その横石さんが葉っぱビジネスで相当うまいこと言ってるという時でさえ、いや今度はコンピューターにファックスから変えたいんだと、うん、おばあちゃんにコンピューターを使わせたいんだって言った時に反発あったでしょ
う。そうですね、これもありましたね。葉っぱと同じようにもうあのコンビニのシステムを見てね、これをやりたいということを考えたんです、はい、これは個でなきゃダメだっていうことをすごく意識したんですね。
要するにあれですよね、
集団でやってみんなが葉っぱを集めてきて一緒のところに集めて共同でやるというやり方と、
はい、
個人一人一人が家でこう生かしながらやるというどっちがいいか迷ったんですね。
おお、面白い面白い面白い、うん、普通の考え方だとなんか農村地帯っていうのはあのみんな横並びで一緒になって
葉っぱ集めて
みんなで作って、うん、でその成果はみんなで平等に分けようねという原始共産主義的な発想をするんだけども、うん、それかいやいやそうじゃない、それぞれの例えば、田中さんとこは田中さんが自分取った分だけ儲かりますよ、うんね、山田さんとか山田さんが作っただけ儲かりますよっていう子にした、
うん、そうです。
結果的に子を選んだんですね。
選んだんです。
で子を選んだことは正解だったんですか、
う
ん、
正解でした。
正解、
はい、
なんか田舎の人っていうのはなんか子よりも集団の方が好きなような気がするんですけど、
うちのね仲間のいい、人だけだったらいきますね。なんかでも全体の例えば100人とか200人になってくると、もうそれはダメですね。
ダメですか。
はい、
子だと
そのことでないことがいろんな意味で田舎っても絡みついてるんです。
え、
事業でないこと以外が人の関係であったりとか土地の関係であったりもそうだし、いろんなことが田舎っても絡みついてるんですね。
はあ、
ですから例えばこう何人かでこうやってるとやり方がちょっとこの人下手くそだなとかまずいなと思ったらわざとあんたどうしてそんなやり方するの、もっとどうしてちゃんとやれないのっていうことをかと言うんですね。
はあ、
そうすると言われた方はもうカチッとくるっていうか、もうなんで私にそんなこと言うのというふうになってくるんですね。それはそのことでないことのことが後ろについてるんですね。後ろに、
はあ、ってことはこれで横石さん
は今までの隣のこととかいろんなことがついててそれを言ってしまうんですね。
ああ、じゃあいっそのことをこの葉っぱビジネスをより、高めていくためにはこう大事にした方がいいんだっていうそういう意識ももう強くなってたんですね。
強くなってました。
あ、それ僕らはなんかみんなこう共同作業が好きなんだろうなとか寄せ詰まってみんなでべちゃべちゃべちゃべちゃやりながらこの積んだり、箱詰めしたりってことが好きなんだろうなと思ったんだけど、そうじゃない、お互いに子は子、私は私で、その私は私の成果を見て競い合うってことが意外と田舎の人好きなんですね。
好きですね。
これびっくりしました。
めちゃめちゃ好きです。
めちゃめちゃ好きですか。
大好きです。
本当は
だから隣が例えば田んぼを仕掛けると隣が田んぼ仕掛けたらもうすっごい勢いで競争しますよね。もううちは負けてはいけない、早く田んぼしろ、息子に言ってもう早く帰ってきて田んぼやれとこうやりますよね。隣が新車買ったらうちも新車を買いたい、隣が何か新しいことやるとうちもやろうとこうなりますね。
それって田舎の人の方がむしろ、そういう競争心っていうんですかね。
いやだから田舎の人は自分が負けてるとか自分がダメだっていうことを人に見られたり言われたりするのが異常に嫌なんです。
異常に嫌なんですね。
だから息子がすごい東京の大企業行くことを自慢にし誇りにするってのはそこなんですよ。
ははー、
そういうすごいこうなんて言うんだろう、
こう自慢が好きなんです
よ。そうですね、人と比較するのが好きで、少しでも優位に立つことの快感も、もう非常強く、非常なほど持ってる。都会の連中の方がそういうなんかね、競争心でなんかやお互いやって、都会はやだ、みんな競争し合っちゃって、うん、田舎でみんなでのんびり横並びでやろうよっていうのは間違いなんですね。
違うと思
います
。
考え方がね。
違いますね。
でその競争原理を導入して、個々バラバラ、情報も全部、うん、例えば田中さんのとか今回これだけ売り上げたんで、売り上げでなんかすごい人は月に100万円ぐらい売り上げちゃうんですよね。
それをだから子にしてバーコードを使えばできるっていうのが分かったんで、
バーコードにしていわゆるポスシステムみたいなのを使うと、
コードですね、
誰が売ったものが市場で高値を呼び売り上げが良かったかっていうのを全部分かるようなシステムにした、
うん、そう
したらでしょ、山田さんは田中さんに比べて今回5万負けたとか10万負けたっていうのは相当火がついちゃうわけですね。
ランキングは出ますからね。
ランキング出ますからね。
毎日出ます。
からあの人だけには負けたくないとか、
うん、絶対に負けたくないという気持ちが強いですね。
これはいいですね、
うん、だから競争するっていうことは、いいことで競争することはすごく大事なことだと私は思ってるんですね。悪いことでいがみ合ったりとか引っ張り合うことはいけないけれども、仕事とかやっぱりこうね、学校の教育もそうだけど、ある意味でこう競争するって大事なことなんですね。やっぱりいいことでね、いい面で競争するってことはすごい大事なことなんですね。
大事なことですね。そうするとその競争があるとみんな工夫を始めるわけですね。
そうです。負けたくない思いからね、はあ、勉強しますからね。
勉強する、
はい、はあ、本当にすごいですよ競争はね、はあ、例えば旅行に行くって言ったらね、ランキングが出てますから、一番の人だったら横井さん2日か3日抜けたも何番ぐらい落ちるってそのぐらい気にしますからね。
そうですか。
いつも一番で痛いですね。
痛いですね。
そうすると例えばこうね、集落の見えるところだったら夜ね作業してるでしょ。そうすると電気がついてるわけですね。まだあそこやってると、今日今から寝たら明日負けるかも分かんないと思ったら頑張るわけですね。そうすると今度行ってみたらみんなカーテンがついてたってい
う。そうです、
ね、そのぐらい、そのぐらいこう負けず嫌いですね。
負けず嫌いなんですね、うん、でそれをちゃんときっちり利用したというか、うん、あのそれを分かった上で皆さんのマインドを高めてったっていうこと、
マインドを高めていくんですね。
大事なこと、
大事なこと。
毎日通われてるそうですからね、やはり、うん、
しかもその情報を毎回こう送ってるから、パソコンなんてそもそもね、使いたくないですよね、おばあちゃまたちはね。で私そのパソコン見せていただいたんですけれども、あの普通のマウスっていうのはやっぱりね、年取るとなかなかうまいこと使えないですよ。ところがね、あの横地さんとこのあの上勝町のマウスはこんなでかいボールなんですよね。あのボールを本当に手のひらにこうね含むようにして押せばなんか見られるみたいな感じでしょ。だあれはいいシステム、あれで毎回新しい情報をどんどん更新して、今自分はどの位置だろうと、よし自分はこの目標にやろうとか、で横地さんからの、あのそのちゃんと情報も来てるから、そうかじゃあそれに対応しようとか、こういうふうにパソコンで瞬時にやり取りができる、
はい、トラックボールってね、手を離して押せるからね、マウスはこう同時にやらなきゃいけない、ね、ボールはこうぐるぐるっと回してポンとこう押せる、だから誰でも使えるんですね。
なるほど、うん、ということで、全てその町の皆さんの心を捉え、そして、向上心を活用し、でおばさま方の本当にのやる気にも火をつけ、で市場も徹底的に研究し、でそれのプロデューサーとして横石さんがきっちりコントロールし、でビジネスは大成功だと。これみかんやってる頃より町は儲かった、
もうはるかに儲かってますね。
はるかに、
話にならないですね。
話にならない、うん、じゃあその例外で、まあ、ひどい全滅したみかんありましたね。考え方によっては国がそこで補助金出してですね、じゃあもう一回じゃあみかん作れるようにしましょうつって、やったとしても結局今みたいな半減はなかったわけですね。
そうですね、
多分
も もう壊滅的に、なってたでしょうね。
なってたでしょうね、うん、どんなに素晴らしいみかんを作ったって売り先がなきゃしょうがないですもんね。
ちょっと重たいですね。
重たい、
重い、
あ、おばあちゃんだとそれはちょっと持てない。
なるほど、
うん、
軽いですね。
軽くてじゃあグラムあたりの商品の値段で言ったら何倍ですか、うん、
ですね。
すごいですよね。何倍どころか何十倍どころか何百倍かもわからない、
うん、無理ですねやっぱ思いは。
そうですよね、はい、
という軽いものってはすごい軽くて綺麗、季節感があるってはすごい、ね、綺麗なものっても女性は好きですね、
うん、好きですね。そういうものを触った感じも好きでしょうね。
好きですね、すっごい好きですね。
そういうおばちゃま方の思考にもぴったり合いました、はい、ということで、実はこの上勝町という葉っぱビジネスが盛んな町は、高齢者の方が大変にお元気、すなわち、医療に、そのかかるお金がものすごい全国的に見ても飛び抜けて少ないんですね。
そうですね、やっぱりすることがあるということが、病院へ行く受診率ですね、やっぱりこれが落ちてくるんですね、立派な町内には診療所もあるんですよ、でもやっぱり朝起きた時にこれをやらないかんという人間の気持ちが働くと病院に行く回数が減ってきますね。おばあちゃんがよく言いますよ、横井さんな、80も過ぎたら朝起きたら手も痛い腰も痛いあそこも痛いってみんなあるんだよって、これやらないかんと思ったらその痛さって消えるんじゃ、
すごい
痛さが消えるって。だから例えば水田農家ね、田んぼをやってる農家なんかは田んぼ前になってきたら体が痛くないって言うんですね。田んぼが終わったら痛い、面白いですよ。
やっぱり役割、
結局役割というかやらないかんという気持ちがその痛さを消してしまうんですね、
そういうことですか、
はい、
じゃあそれでそれこそ病院になんか行ってる暇がないわけですよ ね、
そうですね、
病気になってる暇もない、うん、それからやるべきことが目標としてある、あの人に勝ちたい、自分がトップに立ちたいとこう思う気持ちが、うん、健康管理にもつながっていくってことですか。
そうですね、1年間風邪ひかないとかね、いう人も多分かなり増えましたね。だから健康管理に気をつけるんですね。よく食べるし、風邪をひかないようにしなきゃいけないということを、自己管理がやっぱりしっかりしますからね。
そうですよね、仕事するために体調が良くなきゃダメだし、
そうです、
毎日飲んだくれてたらどんどん成績起こっちゃいますもんね、はい、自分の目指すところに至れないと。でそういうことで医療費の節減に非常に役に立ってるってことは、ね、町の財政にとっては売り上げはあるわから出は少ないわってんで、とってもいいことですね。
いいことですね。これが本当の福祉ですよね。
そうですね、
やっぱり上と下で違いますからね、おっしゃるように稼ぐと税収が増えてくる、で普通は税金を使ってそれを出していくというのが少なくなってくる、これはもう大きな、今日本でも抱えている社会保障問題からするとすごい大きな成果だと思いますね。
ダブルですもんね。
そうです、
普通は年金だけを頼りに生きていく、まあ、その年金にも税金も入ってくるわけですけども、で、まあ、いろいろな お世話になりますという施設も箱物いっぱい作らなきゃいけないし、そこで働く人たちもいっぱい雇わなきゃいけないし、町の財政は真っ赤っかになるし、ということですよね。
そうです、
それで今日本全国困っちゃってるわけですよ、
はい、
それを上勝町モデルはそうじゃなくて、むしろ働いていただく、
はい、
目標を持って競い合っていただく、ということで医療費をギュッと凝縮し、でそういう例えば老人ホーム等々の施設にもお金をかけなくて済んでるんですよね。
やっぱりお医者さんというのは、悩みを聞いてくれるということがすごく大きいんですね。心のケアの部分がものすごく大きいと思います、
はい、
だから例えばすごく朝早く行って順番は最後でもいいですよっていう患者さんってたくさんいるんですね。
あ、そうなんですか。
それはどうしてかというと、やっぱり最後に行って自分のその病気でない部分の悩みを聞いてもらいたいっていう患者さんってたくさんいるんですね、うん、心のケアの部分ですね、
うん、
だから心のケアがお医者さんと関係がないことはないんですね、私はそれを否定はしないんですけれども、はい、そうでなくてやっぱり自分の何かやる役割の中にその心の部分を持っていただくと、結局そういう悩みがなくなってくるんですね。これは大きな、やっぱり、そういう部分をお医者さんに頼らずと、自分がそういう社会の中に役に立っていると、自分が役割があるという部分が、お医者さんでない部分の心のなんていうかな部分だと思いますね。
ありますね、支えになりますね、自分は役に立っている、自分が努力したことが実際に成果として目に見える数字に反映される、で朝起きたらさあどういう展開にすれば、より自分の役割を果たしたことになるのかなんてことを考えてると、病気になってる暇ないですね。
だから上勝町に一番行った時に、暇がダメだと、
暇がダメだ、
はい、ということは朝起きた時に自分が何を 何かすることがある、
ええ、
これが一番大事だと思います。朝起きた時にこれを今日やろうということがあることが人間にとっていかに大事かと、朝から何にもすることないと言うんじゃなくて、今日はこれをやろうということが目標の部分があれば、人間ってやっぱり頑張れるだと思いますね。
それを提供したのが横井智司さんだったんですね。結果的にみんな本当に生き生きと、いや、あの、私はね、あの脳梗塞でもって左半身がね動かなくなったおばさまにもお話伺いましたけども、いやリハビリ所に行けばいいのに、そんなリハビリセンターに行くよりもここでこうやって葉っぱ仕分けしてる方がよっぽどリハビリになるのよっていう、あれは本当そうですね。
そうです、
頭も使うし手も使うし、
あのリハビリセンターのリハビリは楽しくないですよね。
そう、もう、ね、何時何分から何時何分まで何回やってくださいって言うんでしょ。金にもならないしね。
だから、あのおばあちゃんなんかね、よく言ったら面白く冗談でよく言うやけど、これ横井さんね、10枚入れて250円やから1枚25円だと、ね、リハビリ兼ねて25円50円75円100円って言ったら楽しいよっていう、
ね、楽しいですよねリハビリやったってね、はい、階段登って降りて登って降りてってこれは何もならないって言えば何もならないですもんね、
うん、お金が全てではないけど、
いや、
やっぱりすごく楽しいよということを言いますね。
自然相手がやっぱり商売だから、うん、あの元気になるっていうのもないですか、
う
ん、やっぱりあのいつもいつも緑を気にしながら生きてるじゃないですか、はい、それでまたやっぱり若返るんじゃないかなって私なんか思うんですよね、うん、
季節感があるってすごい楽しいって言います、
ね、うん、そうだ、その季節感も我々が漠然と感じる季節感じゃなくて、おっとそろそろ春の兆しが見えてきた料亭で、その兆しをいち早くお届けするにはこれがいいなとか、うん、本当にそれこそもう町へ出ようと公園行こうと全部いつもビジネスのことを考えてるおばあちゃんたちなんですね。だから、ね、現役ビジネスマンですね、あの人たちは。あの人たちをお百姓さんというふうに見るよりも、むしろビジネスパーソンと考えた方がよろしいございますね、
はい、それと一番最近変わってきたなと思うのは、コロッと死ぬ人が増えてきましたね。これはすごく増えてきましたね、ここ3年ぐらいで、
へへ、
昨日まで仕事してたのに今日亡くなったっていう。だからそれはなぜかというと、やっぱりこう病気でこう治療して病院に行ってると、こう治療でこう長くなっていくんですね、
はいはい、
でも同じ状態なんだけれども、こう仕事でこうやってるんですね、だから病院でそういうふうに治療でこう亡くなったっていうと、やっぱり仕事をしながら亡くなったと、結果的には同じなんやけど、だから畑でこうパッとこう、
いやー、そりゃやっぱりね、ね、ずっと苦しい闘病生活で延命治療を受けるよりも、うん、好きなことやって1枚25円、うん、愛2枚で50円ってこういうふうにやってて、うん、翌日実は生き絶えていた、うん、まさにピンピンコロリですよね。
これは増えましたね。
これはそういう幸せな人生を送りたいんだったら、本当にこの上勝町という徳島県の町に行ってみたらいいな、ちょっと私もそういう生き方あるな、つくつく今回思いましたね、うん、いろんな印象に残る言葉がありましたが、とりわけ私の心を打ったのは、朝起きてさあ今日はこれとこれとこれをやらなければという役割を持ってた人生ってのは幸せなんだ、これですね。私も朝起きた時に、さあ今日はこれをやるんだ、やってみましょう。
オンザウェイジャーナル。